ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、エースノーです。
私は最近ぬか床を作りまして、ちょっと他の番組では話しようかなと思うんですが、
はいはい、
あのうち精米機使ってるんですよ、玄米で、
はい、
父の知り合いの農家さんから買って、グッチさんから買えっていう話もあるんだけど、もともとなんか仕事の付き合いで農家さんと知り合って、うんうん、そこからもう何年だろう、かれこれ10年ぐらいかな、うん、そこからずっとお米取ってて、でその玄米で買って、家庭用の精米機で、まあ、4合しかいっぺんに引けないぐらいのサイズのやつなんですけど、
はい、
それでやるのでぬかがやたらにできるんですよね、
うん、
で、何回かチャレンジして何回か失敗してるんですけど、
はい、
去年の暮れに、まあ、かみさんたちが帰省して、帰省してる間あの、はい、俺失敗するのをかみさん見込んでですね、
はい、
あのビニールにぬか避けとくといつの間にか捨てられちゃうんですよ。
あ、
でいない間に、溜め込んで、
あ、なるほど、
ちょっとこれは稲屋でにぬか床を完成させてしまえば捨てられないだろうと思ってですね、年末貯めたので作りまして、でくず野菜なんかをつけてようやくなんかぬか漬けができる形になったので、作っているんですが、まあ、ぬか漬けっていろんなものできるじゃないですか、
はい、
だけど僕はキュウリしかぬか漬けは食べないんですよ。
そうね。
人参とかナスとか、
ほう、
あ、まあカブぐらいはなんとかいけるかな。でも人参とかナスとかのぬか漬けってあんまり好きじゃないので、
う
ん、ひたすらキュウリばっかりなんですけど。
そうそう。
あのね、ご飯食いすぎちゃいますね。
ああ。
ちょっとやばいなと。
やばいな。
いう感じがしてちょっと動かないといけない時に食う方ばっかり先行してしまって、
はいはい、そうっすか。
その年末年始のぐうたらに加え、
はいはい、
食欲ばかり増していく今日この頃でございますが、
これやっぱり温度管理とか難しいんですか。
いや、うん、普通に常温にボンボンボン
と置いとくだけ、
うん、
あ、そうか。
ただ、まあ、毎日一応ひっくり返してというか、あのぬかを入れ替えるというか、上下を混ぜ混ぜして、
はい、
やってますけどね。
なるほどね、うん、まあ、ちょっとなんか育ててる感じがいいです
ねそうそうそう、なんか育ててる感がねこう大事にこう、はい、ぬか床育ててますみたいな、それがちょっと面白かったりするんですけど。で、そうです、さっき名前の挙げましたグッチさんがね、
はい、
こっち来てたんですよ。
あ、はい、
で、一緒に、時間早くからスケジュール教えてもらってて、どうですかって言われていながら、僕の方がいっぱいいっぱいでね、ちょっとどうなのかなと思ったんですけど、まあ、帰る日の夕方からちょっとだけお時間取れて、作ってもらって合流させてもらって一緒にラーメン食いに行ってみたいな感じなんですけど、相変わらず元気でしたね。
あ、それはよかった。
うん、まあ、なんかいろいろやっぱ大変みたいですね、まだまだ被災地の方はね、
うん、
なんかあの瓦礫の山とか、あの火災起きてたりとか、
あ、なるほど、
うん、あとこのクズを細かくする機械で粉々にしてみたいなのでやってたらしいんですけど、
はい、
要は釘とかを磁石で選別してくす、なんて言うんでしょう、粉々にしてやってたらしいんですけど、うん、今釘が鉄じゃないじゃないですか、ステンレスの
鉄
で
しょ。
でその砕く刃があっという間にこう欠けてしまったりとかっていうので、うん、もう業者さんが続けられませんみたいなことで、でそのまま手つかず状態になってしまったみたいな、うん、 感じの話も聞きましたし、結構いろいろやっぱり問題がこう進んできたがゆえに見えてきてる問題っていうのが結構出てきてるような感じのお話されてましたけどね。ただなんかいろいろ明るい話題もいくつかあるのはあるみたいですけど、まあまだまだ大変な状況っていうようなお話も聞かせてもらいました。
はい。
まあいずれ近いうちにまた出てもらってね、今の状況なんかもご紹介いただけるといいかなと思ったんですけど、まあでもそんな中相変わらず元気な明るい方だったのでちょっと一安心したんですけど、
よかったです、
はい、ちょっとあんまりゆっくりっていう感じじゃなかったんで申し訳なかったんですけどね、うん、また近道出ていただいて、
はい、
お話ししてもらえばと思ってます。
ました。
はい、で今週なんですが、去年から園さんがネタで上げてくださってました文芸ネタというか、
はい、文芸
ネタ
芸能はあんまりないんですけど、
でも、
まあ、なんかあればと思って
マンボウでしょ。
はい。
ということで、これ北森雄でいいの？
はい、そうです。
北森雄さん、
はい、
まあ、追悼ということで、去年亡くなられちゃったんですよね。
はい。
はい、ということで、今週は北森雄さんの、スノーさんの思いを語る、
はい、
ということで、はい、いきたいと思います。ということで今週は北森雄さんですが、はいはい、なんだっけ、ドクトルマンボウでいいの？
はい、ドクトルマンボウのシリーズで非常に有名な作家で、精神科医、
あ、精神科医の方なの、はいはい、
ですね。
へえ。
なんですけれども、うん、本人も躁鬱病っていう精神疾患を持ってまして、うん、まあいろいろ、まあ、あの、なんて言うんでしょう、絵に描いたような、
うん、
こう芸術家というか、なんか小説、変な小説家というか、
はいはいはい、
なんとなく本、それを演じているようで実は本物なのか、それともどっちなんだっていう、
はいはいはい、うん、
結構あのこうすっとんきょうな感じが、うん、する人なんですけれども、
へ、
はい、まあ、あの多分、半助さんの世代だとあんま知らない感じになるかなとは思うんですが、まあ、結局僕の親の世代に近いので、
うん、
僕の親のが、まあ、僕の親っていうのは、団塊の世代よりちょっと上なんですけれども、
うん、
とか、あの団塊の世代の方々が、
うん、
まあ、一種のスター小説家というか非常に流行った、
あ、そんな感じなんだ。
そうですね、まあ、今誰なんだ、今誰なんだってあんまりこう今のね、
うん、
作家知らないんですけれども、今こう有名な作家たちとほぼ、まあ、こう、あ、この人なら知っているとかね、
はいはいはい、
うん、世代的には三島由紀夫さんとかとも割と近いと思ったし、
うん、
まあ、あと、コリアンさんですね、
うん、
あの遠藤周作さんですとか、
うん、
あの辺、あと、ちょっと年上だと蛍の墓の人ですね、誰だっけ、
あの野坂、
あ、野坂、
はいはいはい、
でも、で、まあ、その上になると誰だったっけな、まあ、ちょっと忘れましたけど、
うん、
まあ、結構あの辺って戦中から戦前戦中戦後っていう感じで、はいはいはい、ものすごくこうその作家自身の生まれたあたりで大きく変わるんですよね、
うんうんうん、
その作風とか、
はいはい、
まあ、当然体験してるものが非常に違うので、
うん、
だからそういう意味ではあの辺 の, あの 戦前生まれ戦中生まれ戦後生まれっていう感じのところを読み比べたりこうすると面白い時代ではあるんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、僕自身が割と 昭和38年に生まれてる割には妙に戦中派な感じなんでその特にこう北森良さんとかあと遠藤周作さんとかあの辺野坂昭如さんも随分読んだので、
うん、
あの辺がこうの体験が刷り込まれてるっていうか、
はいはいはい、
こう疑似体験として上にこう予告残っている感じがするので、
うんうん
うん、だからその世代の人たちが今次々と亡くなって、まあ遠藤周作さんなんか割とちょっと前に亡くなってますけど、
うん、
次々と亡くなっていくっていう感じが非常に昭和が遠くなるので、
うん、
寂しいよねと思ってたんですけれども、
うんうん、
まあその中でもこうお気に入りの北森洋さんがついに亡くなってしまったので、
うん、もうお気に入りな方だと、
はい、かなりお気に入りですね。
うん、
吉行淳之助と北森洋は、まあ、もう1、2を争うお気に入りで、
うんうん、
はい、北森洋の文庫本なんですけど30冊ぐらいあります。
は
い、
ほうほう、
持ってます。うん、でなんか時々こう思い返したように、
うん、
読み直したりするんですけど、
うんうん、
やっぱり面白いので、まあ、また何回読んでもまた新たな発見があったりして、
うんうん、
こうなんて言うんでしょうね、まあ、結局一番高な時期に読んでるからまたそれがね、蘇るというだけの話なんですけど、
うん、
で、まあ魅力というかざっと本人というか、本じゃなくて本人のことをお話ししますと、まあ、うん、知ってる人は多いと思うんですが、お父さんが斎藤茂吉っていう大、
うん、
歌人ですね、短歌、
はいはい
はい、ちょっととても著名 な、
そうなんだ、
うん、方なんですよ。
へ、
うん、でね、そのお父さんは、うん、もう精神科医なんですけど、
うん、
こう生まれはね、山形の本当こう貧しい農家の、
うん、
お家で、で、うん、すごいよくできた人なんですね。まあ、天才肌というか、秀才というか、
うんうんうん。
で、この子はすごいできるっていうので、まあ、そちらでね、
うん、
山形の中で有名だったので、
うん、
山形、その同郷の、出身で、斎、うん、藤喜一っていうのかな、
うん、
っていう人が、東京で精神病院やってて、
うん、
結構大きくやってたんですが、その人が、うん、子供がいないから、
うん、
その山形のこう自分の生まれたところで、
うん、
すごく出来のいいのがいるっていうので、
うん、
じゃあ婿養子にっていう話で、
うんうん、
あ、婿養子じゃない、養子ね、
うん、
養子にということで15歳の時に初めて山形から上京して、
うん、
東京に住むようになって、そこから、まあ、医学部に通い、まあ、精神科医になったのがその斎藤茂吉のお父さんなんですけど、
うんうん、
まあまあ後にそのこう自分の養父の、娘さんと結婚して、まあ、婿養子として、
うん、
病院経営をするようになるんですけれども、
うん
うん、そのお家がまあ結構成功してたので、
うん、
ちょっと写真っていうか絵を見たら、その病院のね、
うん、
まるでなんかなんとか宮殿みたいなんですよ。
へ、
もうめっちゃ青山にあったらしいんですけど、
うん、
青山農病院っていうんですけど、
うん、
ちょっと驚くほどの規模の病院、
う
ん、でしかも精神病院だからこうちょっと、うん、なんて言うんでしょうね、まあ言い方悪いけど監獄風なっていう感じがするじゃないですか、うんうんうん、
はいはいはい、
ね、全然違うんですよ、
うん、
で、まあ、非常に流行ってたらしいんですけど、
うん、
まあ、そこの病院の経営しながら、経営というかね、
うん、
実際にお医者さんやりながら、その大歌人としてずっとこう日本の短歌をリードしていったという人なんでね、
うんうん、
で、まあ、そういう意味では非常にセレブな生まれなんですけれども、
うんうん、
作品は確かに見るとよくよく読むとセレブっぽいところはいろいろあるんだろうなと思うんですけど、むしろそれを逆手にとってというか、そのセレブだったがための悲哀みたいなのとかですね、
うんうん、
まあ、偉大な父親を持ったための大変なこう葛藤とかですね、
はいはい、
そういうところが元になっていたり、
うん、
しますし、あとまああのセレブだった生活がもう戦争を境にもう普通の人にダダダッとこう転落してしまって、まあ日本中はそうなんですけどね、あの旧制高校に留学したけれども全然勉強どころじゃないみたいなとか、あの食い食べるだけで精一杯とか、そういう生活が随分あのその後の作家活動にね、うん、大きく影響してるっていうところが、うん、あのすごいこうかなりね、うん、ひねくれた感じがたまらないっていう、うん、ところがあります。
そんな感じなんだ、
うん、でまああの言い出したらキリがないんですけど、とりあえず3冊ほど、
うん、
あのおすすめの本を、
はい
はい、あれしたんですけれども、あの高校の時からなんかもう、旧制松本高校って、うん、長野県の松本にあるんですけど、うん、そこに行った頃から詩に目覚めていたらしくて、うん、あのまあ、父は短歌ですけれどね、うん、お父さんはね、うん、あの詩作を随分やっていたみたいなんですけれども、はい、あのまあ、そういう詩作とか、あるいは、東北大学の医学部にいた頃から、まあ、詩から、小説とかも書き始めてるんですけど、
うん、
まあ、そういうあのいろんな、自分の作品の元になったような文章とかを紹介している本で、
うん、
ドクトルマンボウ青春期というのがあります、
うん、は
い、あの多分ルーツを探るという意味ではこれが一番面白い、その北森尾文学のルーツを探るという中ではこれが一番面白い、
うんうん、
あの写真、あ、写真じゃないや、小説っていうか、うん、エッセイなんですけどね、
うん
うん、だと思います。実は僕もあのその信州大学っていうところに行ったのは、うん、この人のがその松本の、旧制松本高校って、まあ、信州大学の前身なんですけども、
うん、
その彼がそこに行ってたからっていう、すごいミーハーな、
そうなの、
そのまあそのくらいミーハーな理由がありまして、
あ、そうなんだ、
多分これ高校生ぐらいの時に買った、 中学か高校ぐらいの時に買ったような記憶が
うん、うん、
あるんですよね。
へ
ー、でね、あの古本で買ってんですけど、
うん、
100円って書いてあって、
うん、
で高いって書いてあるんです自分でなんかあの表紙めくったところに、
うん、
まあ100円でも高かったんだねとか思って、
うん、
でそういう本で、
うん、
なんて言うんでしょう、その松本の昭和の戦後の大変な時代の生活ですとか、うん、まあ、地名とかはほぼ一緒なので、
うん、
なんとなく想像できるんですけど、ただもう生活そのものは全然違うからね、
うん、
昔はこんなすごい感じだったんだとか、
うんうん、
こう寮生活のはちゃめちゃ具合とかですね、
はいはいはい
はい、まあある意味で僕の頃もこういうちょっと、いや、質は違うけど寮生活のこうはちゃめちゃさぐらいなことはやってる人たちいましたけれども、
うん
うん、それにしてもちょっとすごいなっていう、
うん、
こう乱暴狼藉といいますか、
うん、
そういう、ことがいっぱい書いてあったりするんですけどね、
うん、
まあ、あと当時 その学生気質とか、
うん、
先生とのこうすごい密なね、
うん、
関わり具合とか、一緒に酒飲んでたりするわけなんですよね。まあ高校生、旧制高校って言ってもまだ全然二十歳より前の話ですから、うん、やっぱり15、16の話になる、うん、まあ、やっぱり16、17なのかな、
うん
うん、それで酒飲んで大騒ぎしてるなんか、まあ、今ね、今の高校生がどのこうのとかいう、成人式で騒いでどうのこうのとかいう、
うんうん、
そんなのまだおとなしいかもっていうぐらいすごいなんかはちゃめちゃ具合があって非常に面白いです。まあ作者の、うん、なんですよね、表現のこうちょっとオーバーなあれもあるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
でまあその中でいろんなこう交流が あったりするんですけども、うん、その交流の中で、割とねあの同期で、
うん
文学者になったりとかですね、学者になってる人が結構いたりして、
うん
うん、なんて言ったらいいのかな、こう非常に貧しいの中なんだけどすごく輝いてるっていう、
うん
うん、感じがあの、まあ、昭和のそういう時代がねあの、
うん、
面白いなというところがあります、
うん、
でこの頃にはお父さんには絶対お前なんか文学やるなと医者になってしっかり、まあ、稼げというかしっかり医者として大成しろと、
うんはいはいはい、
至上命令だったらしいんですよね。
うん
あとやっぱお父さんが偉すぎて、
うん、
こう地方の都市で下宿するっていう、うん、当時すごい大変だったみたいなんです、
はいはい、
まあ今も被災したところでは例えば仙台とか、
うん、
下宿できないっていう話、
うんうんうん、
まれに近いものらしいんですけれ
ど、うん
うん、でだから結局お父さんのつてを頼って下宿させてもらうんだけど、
うん、
そうすると大体こう息子さんはこうですっていう
伺ったんです、まあ、頭痛になっちゃうわけですね、
はい、そうそう、うん、なんか文学作品なんか書いてるたりこうね、うんあんまり大学行ってませんとかそういうのがバレてですね、
うん、
こう知ったするお手紙がいっぱい来るとそういうようなところがこうユーモラスに書かれているのが非常に面白い感じです、
うんうん、いやなんかタイトルは知ってるんだけど読んだことなかったから、
は
い、
あそうですね、まあ、ドクトルマンボーものは一番ヒットしたのはやっぱり公開期なんですけれども、
うん
うん、まああれはやっぱり時代をかなりこう海外に目が向いた、
うん、
行き始めたっていうことなので、うん、それとプラスそれにまあうまく乗っかった感じはあります、
うん、
でただの海外旅行じゃなくて、
うん、
調査船確かマングローの調査船だったと思うんですけど、
うんうん、
それに乗っていくので。
うん
全く観光とは縁のない話なんですけれども、
うん
うん、それをその、まあ、エッセイとして体験記として書いてるのがその公開記なんですけど、
うん、
その後まあ
エッセイなんですか、
はい、
エッセイなの、
あマンボウ公開マンボウものは大体エッセイですね、
あそうなんだ、うん、
マンボウってついてるやつは、うんまあ、軽い読み物なんですよ、
うんうんうん
うん、昆虫記とかですね、あ、うん、虫非常に好きなので、
ああそうなんですか、
コガネムシの、
うん、
コレクションとか、
うん、
すごいしてたらしいんです、まあ、その小学生までは非常にセレブな生活だったので、こう標本箱とか大人もびっくりするような、うん、そういうのを作って持ってたらしいんですけど、
うん、
結局空襲で全部失ってしまったんですね、その
はいはいはい、
うん、でそのいセレブな生活というかそういうステータスも、
うん、
失ってしまったので、まあ、そこら辺からの、うん、なんて言うんでしょうね、脱却っていうか、
うん
うん、折り合いのつけ方っていうか、
うん、
でまあ小中学校時代っていうか戦後まで戦争に敗れるまではカチカチな軍国少年、
うん、
でその軍国少年ぶりが面白おかしく書かれてるんですけれども、
うん
うん、でも戦争が負けちゃってからのその世間のね、
うん、
180度転回転ぶりにかなり、うん、まあうんざりというかなんていうか、
うん
うん、そこら辺をやっぱりこの世代のサッカーさんはみんな受けているから、
うん
うん、結構そういうところを抜きにしては語れないところがこの辺の面白さ、
うん
うん、じゃないかなと思います。まあリアリティが非常にあるのでね、うん、そういうこれやっぱり体験した人じゃないと語れない、
うんうん、
いろんなことが、
うん
うん、書かれていますね。
なるほど、
はい、まあマンボウものは軽い読み物だから、
うん、
もし定義にとって あれば手近にあれば、
うん
うん、読んでみてはいかがでしょうっていう。
そうですね、
うん、まあ青春期はテストの 対策とか、なんか非常に面白いですけど、あのテストに詩を書いてそれで、
うん、
点数もらったとかです、
うん、あそうなんだ
、まあ、当時だからできる話です、
うん、
あとあの山が当たらないので5分だか10分で出ようとしたら隣の人から回答書が回答が回ってきたとか、ね、そういうようなことを書いてあります、ね、はい。でまあそれが青春期で、まあ、大体ただこれ青春期40の時に書いてるので、
うん
うん、40の時に書いてるに40って別にもう40になったら青春期書いてももうあのいいだろうみたいなこと書いてあって、
うん、
まあ面白いことになってたのが、人は嫌でもいつか40になるって、あなたが27歳であれ15歳であれとか、うん、いつかはそうなる、したがって40歳はあんまり気を下ろさない方がいいそうでないといつか後悔するとかって書いてあるところが、で私は50歳になれば50歳を弁護し、60歳になれば60歳を賛美するだろうって書いてあるんですけど、
うん、
うん、あのちょっと僕40の時にこれを読むの忘れてたんで、
うん、
ですけれども40をだいぶ超えてから読んで、ああ40でも40で青春期書かなきゃダメなのかとかちょっと思いましたですが、
うん、
確かにあのこのもう40になっちゃうとさすがに高校の時何してたろうとかね、
うん、
もっとねあの小中学校の時何してたかなとか、
うん、
なかなか思い出しても書けないと思うんですけど、
うんうん、
まあちゃんと日記とかあるらしくて、それを、うん、読み直してこうなんか叫びつつ書いてる感じが非常に面白い、うん、
へえ、40の時に、
はい、
その青春期ってその中学生ぐらいからのことを書いてるんですか。
そうですね、
へえ、うんうん、
うん、もっと幼い時の思い出みたいなあの本、小説に書かれてたりしますね、
うん、
あのちょっとお母さんとその茂吉の間でいろいろあったりしてですね、
うん、
当時一大スキャンダルになった、なんだっけな、なんとかダンス、皇室スキャンダルに、皇室まで巻き込むスキャンダルになったね、
こう、うん、
ハレンチな、
うん、
こう、ダンス、なんとか事件っていうのがあって、
うん、こう
社交ダンスの講師と、
うん、
こう、不特定多数の、こう、勇敢マダムの、
うん、
恋愛沙汰が、
うん、
あの当時まだ昭和あの戦前なので、
うん、
不定罪っていうんですか、
うん、
そういうのがあって、それでなんか警察に事情聴取受けたりとかですねするようなあのお母さんだったもんですから、
うん、
もうあの そこら辺のこう本当まだ幼い頃らしいんですけれども、
うん、
そこら辺の記憶を元にした小説があったりしてです
ね、うん、へー、うん、
それはそれで面白いんですけれども、
うん、
はい、
なるほどね。
でまあじゃあ文学者としてどうなのかっていうと、
うん、
非常に、まあ出世作というか、
うん、
あの文学者としての出世作は「夜と霧の隅で」っていう、
うん、
すごいちょっと暗いテーマの、小説で、これは芥川賞を受けております、まあ、これは実質上のデビューになるのかな、
うん
うんうん、あの夜と霧っていうのは、ナチスドイツのあれですね、
うん、
ユダヤ人の、
うん、
こう虐殺というか、
うん、
の別名というか、夜と霧っていう映画もありますけど、映画とか小説もありますけど、うん、で夜と霧作戦のをモチーフにした、
うん
うん、作品で、あの主人公は精神科医、
うん、
でちょうどその第二次大戦が、ドイツが負けるような頃に、
うん、
ドイツに留学してる精神科医なんですけれども、
はい、
たまたまユダヤ人の奥さん、ユダヤ人と結婚して、
うん、
ユダヤ人の奥さんを持つんですけれども、
うん、
だんだん迫害が厳しくなって、
うん、
でちょっと その精神科医なのに、
うん、
精神にちょっと異常をきたしちゃって、まあ、今でいう統合失調みたいな感じでいろいろ妄想とか出ちゃって、
うん、
まあ、自分が勤務している病院に入院することになっちゃうっていう、
うん
うん、でそうこうしてるうちに、どんどんドイツは負け戦になり、
うん、
でその夜と霧の まあ、まあユダヤ人を排斥しろっていうことなんですけど、うん、あのそういう、精神疾患のある人もね、
うん、
あのとかあの先天的にあの知能とかそういう、はいはい、あの情緒に問題のある人も、
うん、
あのユダヤ人と一緒にこう殺してしまえというそういう、うん、あの話になってきまして、
うん、
それ、まあ、そこの精神科医でそういうあのこうのに巻き込まれちゃうんですよね、
うん、
でまあ、 あのそれがあのそれに、まあ、何とかして対抗しようっていう、そこのドイツ人のお医者さんと、うん、そこの病院に入院している主人、まあ、主人公というか、まあ、半分主人公ですかね、
うん、
の日本人 の、
うん、
あのお医者さんと、の、その戦争の中にこう大きく巻き込まれていく、
うん、
あのこう非常に出口のない暗い作品、
うん、
暗いこう感じがする作品なんで、
うん、
まあこれはまさしくその戦中戦後前世代の、
うん
うん、価値観かなとか思いますね。
うん、うん、それは自身がモデルなの？
いやこれはもう完全に想像
なんだ
創作ですね。
うん、
うん、多分どうこれを書いた時にはドイツにも行ったことはないんじゃないかなっていう気はするんですけど、うん、あのお父さんの目的はヨーロッパ留学とかしてたんですけど、
うんうん
うん、そういうまあ何とかこうその非常にこう選別されてね、
うん、
あのガス室送りにされてしまうようなこう精神病患者をなんとかこう少しでも良くして、
うん、
その選別から外させようっていうのを企てる、精神科医のこうなんかすごく孤独でね、
うん、
厳しい戦いをが軸なんですけれども、
うん
うん、それに対して、まあ、そのユダヤ人と結婚したがために、
うん、
精神病に追いやられてしまう、
うん、その
日本人の精神科医をこう取りなす感じですよね、うん、接点としては患者と医者なんですけれども、
うん、
ストーリーとしてはそこの関係がだんだん、なんでしょうね、こう緊迫感が増すというか、
うん
うん、そういう感じが非常にまあ、独語感はあんまりよくはないんですけれども、
うん
うん、ただこれはこれでその北森陽のでっていう一つの人間を語るとすれば、
うん、
そのドクトルマンボウ青春ドクトルマンボウシリーズは非常にこう明るい面というか躁状態な感じなんですけれども、
うんうん、
こっちに関して言えばかなりこう芥川龍之介に近い、
うん、
うつ状態にな
った、うんうん、
精神状態っていうかね、うん、そういう思考っていうのがはっきり分かる上で、この2冊を読むと非常に面白いなと、
うんうん、その2冊両面を見ることで人となりを見るみたいな、
はいはい、そうですね。あ、ちなみにお父さん斎藤茂吉は精神科医として、
うん、
芥川龍之介も診断してたというか、
うん、
主治医だったんです。
へ
え、そう、うん、芥川龍之介に睡眠薬とかで、
うん、
不眠症の治療とかしてた関係上、やっぱり龍之介が亡くなった時には非常にショックを受けたっていうってありました。
うーん、じゃあその森尾さんも進行はあったんですかね。
本当ちっちゃい時だからほとんど覚えてないんじゃないかなと思うんですけど、ね、
あ、そういう世代になるの、
ね、うん、そうですね、うん、多分ほとんどそんなにはっきりした生まれてるから生まれてないからちょっと分かんないんですけど、
あ、そんな感じの世代
なんだ。そんなに、うん、多分そうですね、
うん、
と思います。
うん、
直接 芥川龍之介の思い出みたいなのが書いてなかったような気がします。
なるほど。
で、まあ、他にまあいろいろとですね、まあ、語れば、うん、尽きないんですけれども、
うん、
このワンボさんのとしては非常に面白いのが、自分で独立国を作っちゃったりですね。
独立国？
独立国を宣言しちゃったことなんですけど、ワンボマオセ共和国っていう、
うん、
自宅を領土とする、
うん、
勝手に、
うん、
で、こういろんなところに独立しましたって言って、
うん、
領事館とかに領事館っていうか大使館とかに独立しましたって言って書簡を送りつけて、
うん、
どこも無視しやがって許せみたいな、まあ、結局ねこれ傷病の激しい時にやっちゃったんですね。そこら辺が非常に面白い。まあ、本人としては大変なのかもしれないけども、
うん、
本人と家族は特に大変だったと思うんですけど、
うん、
それも、なんて言うんでしょうね、表現にしてしまうというか、
うんうん、
実際にやってしまうところが非常に面白くて、
うん、
ちょっとこの辺の動きって、井上康史さんの、キリキリ、
うん、
キリキリなんだっけ、キリキリ人、キリキリの里、独立国作るやつ、
うんうんうん、
あの辺のなんかヒントになってんのかなやとかちょっと思ったりもするんですけども、
うん、
そうしましたら、もう一つちょっと児童文学者っていう実は顔もあって、
うん、
児童向けの、小説っていうか童話っぽいものも書いているんですけど、その中で、まあ、僕のおすすめは船乗りクプフの冒険という、
うん、
非常にちょっとふざけたタイトルなんですけども、
うん、
これがですね、小学生だったからなんでしょう、うん、どうしても読書感想文を書かなきゃいけないって言って、
うん、
本を、まあ、たまたま家にあった本かな、買ってきた本かな、その船乗りクプクプの冒険っていう、
うん、
本を買ってくるんですね。で、それの、船乗りクプクプか。で、北森を著なんですよ、その本が、
うん、
でそれを自分で買ったんだけど、
うん、
何ページか読んだら真っ白なんです、
ね、うん、
何も書いてない、
うん、
で一体これはどういうことだと思ったら、
うん、
もう北森を書くのいい加減に嫌になって、
うん、
やめてしまったと、
うん、
こう書くのやめてしまって、
うん、
で出版社はしょうがないので、予定のページ白いページを入れて、
うん、
はい、そのまま出版してしまった。
そうなの？
っていう本を買ってしまったんですね、
うん、
小説の中でっていう設定で、
うん、
で一旦これはどうしたらいいんだって、なるじゃないですか、
うん、
で言ってたら、その、本に、その本を買って読書感想文を書かなきゃって言っている太郎くんっていう少年なんですけど、
うん、
その小説の世界の中に入ってしまう、
うん、
という、まあ、ちょっとファンタジックなお話なんですけど、で小説の世界の中に入ってしまうと、そこはその船乗りクプクプっていう自分がクプクプになってるんですね。で、そこで、いきなり海賊船というか、こうその海図も何もない、
うん、
変貌林な世界、北森生が想像した世界なんですけれども、
うん、
その中で、ある船にのこう一番下っ端の船員として働くことに、
うん、
なっているという。
うん、
話なんですけれども、
うん、
でその中で北森生も実はその中に逃げ込んでいて、
うん、
あとその北森生の編集者というか編集の担当の人ですね、
うん、
を北森生に本の続きを書かせるために、
うん、
本の世界の中にいるっていう、
うん、
はい、いうそういう話ですけれども、
うん、
でまあ、この中に出てくるなんじゃともんじゃっていう声員がいるんですけれども、
うん、
実はこの本の最後の方に まあ、最後というか解説があって、うん、それを書いてるのは井上靖さんなんですね、
うん、
で実はあのこの設定、うんを、うん、設定というかね、あの船乗りクプクプは船に乗って、
うん、
こう得体の知れない世界をうろうろして、うん、どんなあの土人に会ったらその土人は実は原子力発電所を使いこなすようなすごいハイテクな土人だったとかですね、
うんうんうん、
まあ、いろんなあのへんてこりんな、状況が起こるんですけれども、
うん、
そういう設定をですね実はひょっこりひょうたん島に使わせてもらってますと。
へ
いうことを、うん、白状しますがという何とも申し訳ない次第ながら、うん、ひょうたん島のその田牟礼王国の巻などはこの船乗りクプクプの冒険を結構かなり拝借したって書いてあるんです。
へ
っていうようなことを 書い、うん、あの書いてますけれども、
うん
うん、だからそういう意味では、
うん、
当時の、ね、なんて言うんでしょうね、一つのムーブメントの、
うん、
こう土台になった作品というのを最近知りまして、
うん、
最近この解説まじまじと読んで、あ、そうだったのかとちょっとびっくりしたんです。
うん、じゃあその劇中の中に自分が書いた本が題材になってる、
はい、
お話なのね。
そうですね、あのこう海の中をこういろいろ、そのクプクプになった太郎少年は、
うん、
まあ一種の漂流教室みたいな漂流するわけですけど、
うんうん、
こう船の中の、うん、船じゃない小説の中のあの主人、登場人物である船乗りたちですね、
うん、
こう日柄一日パイプを吹かすだけの船長とかですね、
うん、
あのそのさっきのなんじゃともんじゃっていう、
うん、
何をするのにもじゃんけんで決めるから、
うん、
一向に話が進まないというか、例えばマストに登ってあそこの方を下ろしてこいって言ったら、じゃあどっちがやるかでじゃんけんだって言って、
うん、
ずっとじゃんけんやるんだけど、
うん、
1回でじゃんけんじゃ決まったんじゃつまらないとか言って、
うん、
じゃあ10回勝負だって言ってやるんですよ、ね、
うんうん、
で10回やるとあれどうだ俺が10回先に勝ったぞって、何を言ってるより俺の方が10回先に勝ったって、じゃあそれを決めるためにもう1回10回勝負しようって、
うんうん、
延々それを続けるとかです、
うん、
そういうなんかこうとんでもない登場人物ばっかり、
うん、
あの中でそのクプクプ少年が、
うん、
いろいろ嵐にあったりその土人にと捕まって、
うん、
食われそうになるんだけどそれは実はユーモアだったとかですね、
うん、
まあそういう、こう非常に、ファンタジーな世界の中で、
うん、
なんて言うんでしょうね、結局、最後は、
うん、
自分の世界にはなかなか戻れない、あの戻れないまま終わっちゃうんですね、北森をと捕まえて、
うん、
あのなんとか、小説のを終わらせてですね、
うん、
あの自分は自分の元の世界に戻っているっていうのを書かせようとするんだけど、そこでちょっと邪魔が入って、
うん、
北森はまた逃げ出してしまうと、
うん、
でそれを追ってまたあの編集長もまた逃げあのこうずっと追っかけていくっていうところで終わっちゃうんですけれども、
うん、
まあ、あの全体的にこうテーマっていうかね、あの、
うん、
こうなあのこう思想といいますか、大げさに言えば思想というのは、
うん、
かなり文明批判といいますか、
うん、
勉強することに対しても批判があるみたいし、
うん、
あとこう こう機械文明への継承、あと見た目で人を判断すること、
うん、
こう危うさとかですね、まあそういういろんな、まあ、割とこ、まあ、子供向けとは言いつつ大人も、
うん、
ああなるほどねっていうか、
うん、
あの思える内容の本に来ています。
そうなんだ、面白そうですね、
はい、まあ あの人に会うたびに人に会うたびにっていうか、北森よって知ってるっていう、うん、あの知ってますみたいな話が出るたびにクプクプ読んだことあるって聞くんですけれど、まあなんか読んだことあるよっていう人には会わないんです。
そうなんだ、
はい、
じゃあやっぱりマンボウものか、
はい、
さっきのなんだっけ、
はい、夜と霧の隅でとかですね、
はあるけど、うん、このクプクプは知らない、
知らないと、
あまり知られていない作品なん
かなという気はするんですけど、うん、まあ児童文学、児童書ではないです、ちゃんと文庫で出てるので、
うん、
あの今どうなのかな、ちゃんと、
じゃあ子供が読めるような感じでもないの？
いやでも子供読めると思いますけどね。
そうなんだ、
うん、そんな難しい感じあんまりないし、うん、あのストーリー単そういうファンタジーなものなんで、
うんうんうん、
ただあのこう今見てしまうとやっぱりちょっと時代遅れ風な、
うんうんうん、
あれはあるんですけれども、
うん、
こう手品で、
うん、
こう土人をびっくりさせるんだとかですね、
うんうんうん、
そこら辺が 今だったらこれ携帯電話だろうとか、うんうん、そういう感じはあるんですけれども、うん、それは言っても仕方がないので、
うんでもなんか今あれでしょ、子供の中であの本の中に入ってくお話が流行ってるでしょ。
ああ、そうなん、あそうなんですかね。
なんか映画になって、
ああ
名前忘れちゃったな。
ああ、でも確かにあのなんだっけ、僕も名前忘れてしまいました。
うん、
あの向こうのやつであり、向こうというか外国の映画で。結構ありますよね。まあ一番有名なのはあの不思議の国のアリスかもしれないですけど、
うん、ああそうかそうか、
まあ、
う
ん、アリスとちょっとは似ているけれども、
うん、
あのよりなんて言うか、まあアリスはと違うのは、
うん、
もう戻ってこれないっていうところですかね。
ああなるほど、
戻ってこれないっていうところと、
うん、
戻ってこれないにしても、うん、その世界で行くあの生きるっていうことも人生なんだっていう、そういう、
うん、
まあメッセージがちょっとあるんですけれどもね。
あ
のその状況の中で、
うんうんうんうん、
こうその状況の中で自分というものを見つけなさいみたいな、そういう、
うん
うん、感じはありますよね。
うん、
だから世の中の価値観が常にそれで、その今いる価値観であるとは限らないよ。
うんうんうん、
むしろ違う価値観っていうものがあるということも知っていた方がいいし、実際そうなった時にそれ自分の価値観じゃなきゃ絶対ダメっていう、そういうあのやり方ではでもやっていけないんだっていうような、そういうメッセージ性もあるかなっていう感じはしますしね。
なるほどね。でもなんかそういう本の中に入っちゃうとかさ、なんかの世界に入ってっちゃうっていうのって、
はい、
大抵はちゃんと戻ってきて、
ね、戻ってきて
戻れないさそうだっていうピンチに遭いながらも、結果最終的には元通りに戻って元の生活で、
はい、
その時のことがなんか一つのあれになるっていう感じのものが多いけど、戻れないっていう風に終わらせるっていうのは面白いかもしれないね、
うん、そうそうですね、
うん、
はい、まあ、結局船乗りとして、
うん
うん、あのやっていくしかないんだっていう、
うん、でなんかちょっと、まあ、実際そういうあれはないけど本の中で、
うん、
もうやっていくしかないんだみたいなね、
はい、
なんかそんな、うん、そういう終わり方をするものってなんかあんまりないような気がするから面白いかもしれない。ちょっと、
はい、
本読んでみたいな感じがします
ね。はい、まあそうですね、うん、まああのまああのここのお家っていうのは結局何て言うんでしょう、結局もう基地のこう家系を色濃く、家系じゃない血筋を色濃く、
うん、
あれしてて、まあお兄さんもこう精神科医だけど、
うん、
音楽活動も結構やってる斎藤あのモタさんって言われてる、
うん、
でいろんな本、まあ、割とこう生活とか健康に関する本とか、
うん、
書いてますし、
うん、
あの、まあ、娘さんは、うん、まあ、文学活動はしていないんですけれども、うん、何かとちょっと、そういう、まあ、普通に確かサラ、どこだっけな、どっかあのサントリーだったか、どこだったか忘れたんです、サントリーじゃないな、どこだったか忘れたんですけど、うん、結構有名な企業なんだけど、うん、時々なんかでパッと出てくるっていう、あのテレビとかで出てきたりしてびっくりする時があります。
うん、
まあそういう感じで、まあそのまあ最後までちょっとこうセレブっていう匂いはありながらもセレブじゃない感じが、
うん、
まあ僕としては気に入ってるんですけど、
うん
うん、まあただ割とまあ優雅な人だったんだろうねっていう感じはしますが、
うんうん、
あのその優雅な中で視点抜刀してる具合っていうのがやっぱりあの作家としても面白いし、
うんうん、
人間としても非常に面白いし、
うん、
あのこうすごいすっとんきょうなところがその、ね、うん、自分で、国作っちゃってとか、
うんうん、
っていうすごい、まあ一種の躁鬱病のなせる技なんですけど、
うんうん、なるほどね。
そこら辺のまあいろいろまだ研究するべきところがいっぱいありそうな感じがするんですけど、
うんうん、
作家として、
うん
うん、まあ、まあこの時代の作家としてはまあこれからどんどんなくなっていく方が多いので、
うんうん、
多分話題には事欠かないって言ったらちょっとブラックなんですけれども、
うんうん、うん、
はい、またちょっと取り上げてみたいと思っております。
はい、ということで、こちら北森夫さんのお話でございましたが、
はい、
Amazon の方で見るとなんか、
はい、
表紙が4種類ぐらいありますよ。
あ、本当に。
まあ、新潮文庫集英社とあるんでっていうのもあるけど、あ、新潮文庫集英社、集英社が2つあって、大文社ジュニア図書館っていうの
と、ああ、なるほどね。
うん。だから買えるの、新品で買えるみたいなので。
あ、そうなんだ。いや、それは嬉しい限りですね。はい。
ちょっと気になった方も多いんじゃないかと思いますので、はい、Amazon リンク貼っときますんで気になる方は
ありがとうございます
見てくださいみたいな、
はい、
はい、ということで今週は北森夫さんのお話でございました。お届けしましたのは半助と、
はい、マンボウさんが亡くなった時にはこう一かじりしたマンボウを新潮社に持っていこうと思ったんですけれども、さすがにちょっとマンボウはどこにもいなかったので諦めたスノーでした。
はい、ではまた来週。